陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。
今朝のメッセージは、問題を笑い飛ばすと題しまして、中西牧師よりメッセージを取り付けていただきます。
おはようございます。暑い夏の日曜日でありますけれども、こうしてお集まりいただいて、一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。まあ、私は職業柄、多くの方々のお話を聞く機会が多いわけですね。で、まあ、現代の世相の反映かもわからないんですけれども、将来が不安である、明日光が見えない、そういう思いで、悶々とされている方々も多くいらっしゃるわけですね。で、確かにお話を聞いていると、まあ、深刻だなという問題も確かにあるわけです。しかし、もう一方別のところではですね、問題を深刻に悩むのではなくて、問題を笑い飛ばすことができるようなゆとりとか余裕があればどんなにいいかなと思うこともまた事実なんですね。というのも元来日本人は真面目な民族と言われるでしょう。だからそうでなくても、この真面目に真面目に深刻に深刻に考えていく傾向を持っているわけです。で、そうしてしまいますと、見える答えまでもが見えなくなってしまうということがあるからなんですね。問題を深刻に悩むのではなくて、問題を笑い飛ばすことができるようなゆとりを持つことができれば、解決もまた見えてくる、そう思うわけです。で、今日はそういうお話をしたいと思うんですが、ただ問題はですね、そういう笑い飛ばすことができるような余裕とかゆとりはどこから生まれるんですか、ということがあると思います。で、聖書の言葉を通してそのような、まあ、生き方ができればどんなに幸いでしょうか。お祈りをして始めたいと思います。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。愛する方々とこうして共に集まり、今あなたの御言葉を聞こうとしています。あなたご自身の真理に生きることほど確かで、また安らぎを覚える時はないように思います。天のお父様、どうかお一人お一人が求めていらっしゃる方々、特にその恵みに預かることができますように。またクリスチャンも本来あなたが示してくださっている生き方を時には忘れがちであります。どうかあなたの御心に立ち返って生きる幸いを知ることができますように。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすと、まあ、第一のお話したいことは、陽気な心こそ究極の健康法であるということです。あるお医者さんがこの箴言の17章の22節を読んでこうおっしゃいました。いやー、すごいですねと。実は現代医学が最近になってやっと発見した究極の健康法が、なんと3000年の昔に聖書に書いていたなんて驚きですとおっしゃった。聖書は3000年前、この聖書の言葉を私たちに語っているわけです。これは現代の医学が見出した一つの真理。もちろん薬も大事、手術も大事。しかし根底として陽気な心を持つことに勝る健康はない。そういうことが言えるわけです。そうするとですね、それはまあ健康法なんて若者は関係ないでしょう。とおっしゃる。体はそうですね。しかし、若者はどうですか？心も、病気という以上に病んだ心を持っていると思うんですよ。皆さんもテレビニュースで
凄惨な16歳の女の子の殺人事件を知っておられると思うんですよ。広島でしたかね。携帯の LINE を使って面白おかしくやっつけてしまえ、やってやれというようなことがある。そんな中で酔ってたかって、殴り殺していく。もちろん殴り殺された方も死ねというように言ったというんですね。で、それで切れてしまったというわけです。切れるということはもう何年も前から現代の一つの事件の特徴的な言葉ではないですかね。切れて感情のコントロールができないでやってしまう。最近若い人たちはですね、死ぬというようなことをよく言うんですね。もう死にたいわ。で、私も後ろで話してるの聞いたんですよ。何しなの、やっぱり牧師だから死にたいわとちょっと考えてしまうんですよ。で、何の話かだったら、携帯忘れてんじん。そうなんですよ。重たい言葉を簡単に使い、そして重たいことには打ち勝てない。これが現実ですよ。若い人はもちろんなんですけれども、最近日本語でもですね、国際語になっている言葉があるんですね。皆さんもいくつかは言えると思います。例えば津波、これ国際語ですね。それから過労死、言葉はないですね。津波とか過労死とか、もうちょっと言葉はないんですかね、日本語で。で、国際弁護士として活躍をしている佐々木光雄弁護士という方がおられて、この人はまあ東大を卒業してアメリカでも日本でも資格を持っておられて活躍しているクリスチャンの弁護士さんなんですね。で、OB 会がある。で、放送会の前活躍している方々が集まっている会なんですね。15人で、この前15人集まったところで11人しか集まらなかったです。4人が過労死なんです。50ちょっと手前ですよ。で、合言葉が、死ぬなよ、というのが合言葉が、来年まで。活躍することはいいんですけれども、働きすぎて、ダメになるというのでもないんですよ。実はノーベル賞医学賞をもらわれたアレクシス・カレルという先生は、悩みに対する戦略を持たないビジネスマンは若死にするって言うんですよ。悩みに対する戦略を持たない。バブの頃はなんとなく何をしてもうまくいくような浮き足立ってたでしょ。で、バブルが崩壊しましてもう何年も経つわけですが、なんか最近はなんとなく雰囲気で、アベノミクスですか、景気が良くなるかもわからないというような、そういうなんとなく雰囲気にはありますけれども、現実はそうでもないでしょう。すると途端に悩みに対する戦略を持てない、持ってないことがつけとして回ってきた。打ち勝てない、過労死する。東大であれ何であれ、そのような学歴関係ないでしょ。そういう陽気な心になれないという現実がやはりあるっていうことを深く思わされるわけでしょ。で、そういうことを思うと、3000年前に陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすというのはもう資源だと思うんですね。これも医学部の先生で、アメリカの UCLA という大学の医学部の教授で、ノーマン・カズンズという先生がおられます。この人が書かれた本に、笑いと治癒力という本があるんですね。笑いと治癒力。で、そこの図書館でもありますよ。借りて私読みました。で、 よく笑うことが重い病の治療のために大きな効果があると語っておられまして、ご本人も単なる学問の世界だけではなくて、ご本人も膠原病という病気にかかっておられます。で、これは500分の1の確率でしか回復はないと言われている難病なんですね。で、膠原病にかかられたんですけれども、この信玄の17章22節であられたんですね。陽気な心は健康を良くする。単純に信じてやってみようということですね。で、よく笑うことによって奇跡的に治ることができた。すごいですね。病気は笑い事ではないが、笑い事であるべきだ。笑っている場合ではない時にこそ実は笑うべきなのだと、ノーマン・カズンズ先生が本の中で書いておられるんです。ですから陽気な心はまさに究極の健康法なんですね。これを持ってる持ってないは相当な違いを持って人生生きるだろうと思います。さあ、それでは、まあ、陽気な心は究極の健康法であるということは分かりましたが、どのようにして問題を笑い飛ばすことができる生き方ができますかということですね。まあ、人間は自分の問題が悪くなるんじゃないかと思うからこそ笑い飛ばせないわけですよ。そうですよね。しかし、もしその問題は決して悪くはならないっていうことが分かれば、そんなに深刻には悩まないし、ゆとりさえ生まれてくる。ただ人間は悪のことが分からないので、良くなるだろうということは誰も言い切れない。だから悩むわけです。今までの知識とか経験はもう通用しない。明日に関する戦略はないわけです。そんな時に、聖書という書物は、2000年前、今これからお話しする聖書の言葉は、2000年前に書かれて、世界中の人々に体験的に裏打ちされたところの言葉として迫ってくるわけですね。それが修法をもう一度見ていただけますか。修法の先ほど今週の御言葉を読みました。大変有名な御言葉です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、次ですね、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。全てのことなんです。全てのことの中には喜びも楽しみもあるけれども、悲しみも苦しいこともある。そういうことも全部ひっくるめて、全てのことを働かせて益としてくださる。そういう愛の神、全能の神、全ての支配者であられる神がおられると聖書は語っているわけです。この言葉を同じ人生であれば、思い悩んで生きるか、あるいは陽気な心で生きるか、我々は陽気な状態にならなければ陽気になれないと思っているんですね。つまり信仰が働かない。でも信仰は働かさないといけない。何によって信仰を働かせるか。滝に打たれて、いえ、そんな必要はない。座禅をして、そんな必要はない。聖書の言葉をただそのまま幼子のように受け入れるんですね。もちろん気持ちは揺れるかもわからない。揺れてもいい。揺れたら戻ったらいい。繰り返したらいい。神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。その御言葉を信ずる。だからこそ、陽気な心で生きる道も開かれてくるわけですね。園田綾子さんというクリスチャン作家がおられますが、最後の小説として、人は最後の日でさえやり直せるという本を書かれたんですね。 でこの本の、まあ、比較的冒頭のところにこんなことを大変興味深いことを書いておられるんですね。面白いことに信仰を持つようになると失敗した人生というものはなくなるのである。それは何をしても失敗しないということではない。ある人間の生き方が常に神の存在と結ばれていれば、仮にいささかのあるいはかなり大きい挫折はあっても、どのような人生にも意味を見出すことができるからである。これは心理学者、劇作家にも成し得ない逆転劇であり解放であると、そう語っていらっしゃるんです。人生の祝福の鍵はあなたの知恵、知識、経験、能力ではない。それがあってもうまいようにいかないときはうまくいかない。ですから人生の祝福の鍵はあなたの経験を超えた神と神の御言葉にあるわけです。その神と神の御言葉への信頼、そう信じて生きる、それが秘訣なの。で、最後に一つの証しとして終わりたいと思うんですけれども、人生の悲劇の中にも生きる喜び、安らぎ、満足を見出した一人の人です。この夏になりますと、いろんなテレビ局などで NHK の大ホールなんかでも歌われるんですが、盲目のテロール歌手の荒垣勉さんという方なんですね。聞いたことがあるかもしれません。この人の人生は悲劇から始まっていると言ってもいいと思います。ラテン系の米兵であったお父さんと沖縄のお母さんとの間に生まれたわけです。で、生後間もなく病院の中で助産師のミスで家畜に使う牛とか馬とか大きな動物ですね、家畜に使う点眼薬、目に入れる薬を間違って入れられて失明してしまったんです。自分の責任を超えたところの不幸ですよね。で、それだけではなくて、さらに荒垣さんが1歳の時に両親は離婚をされました。で、父はこう見放して米国に帰国いたしました。お母さんもこの勉さんを祖母に預けて再婚されたんです。で、自分が母親であるということを名乗らないまま、時々は来てたようですけれども名乗らないまま再婚してしまう。つまり両親に見捨てられたんですね。生まれた時しばらくしてから失明、さらには両親が離婚という以上に見捨てられたという思いは常に彼の心を蝕んでいたんですね。幸い里親が牧師家庭ということもあって、親切な優しい両親の保護の下で生活いたします。聖書のことも学び、イエス様のことを知ってクリスチャンになりました。信仰を持ったことは大きな喜びでもあったんですが、根の深いところには自分はなぜこんな不幸に陥ったのか、なぜ両親は僕を見捨てたのかという恨み、憎しみというようなものは消えなかったんですね。唯一の慰めは歌を歌うことでありました。で、彼は東京キリスト教短大だとか、あるいは西南学院でやがて牧師にもなろうということで九州にある大学で学びをしていたわけです。で、たまたまそこに世界的なボイストレーナーであったバランドーニという先生がやってきたんです。それでボイストレーニングをしてくださるということで荒垣さんも受けてみたんですね。やはり 世界的な、まあ、歌手を育て上げてきたボイストレーナーですから、一声聞いただけでこの人がどんな持ち味があった、どんな素晴らしい才能があるかということが分かるわけでしょう。で、彼を何日か訓練するわけですね、滞在期間中。そして滞在期間の終わりの頃に新垣さんにこう言ったんですよ。新垣さん、あなたは日本人離れした非常に明るい魅力的な声を持っている。これは感謝すべきだね。きっとお父さんからのラテン系のお父さんであったということを聞いていたので、お父さんの影響だと思うよ、感謝すべきだよと言った。今まで恨み憎しみこそすれ感謝の彼女もなかった彼が、その心の中に自分がこれから行きたいと思っている世界においてお父さんの良い影響を受けていたのだということを知ったときに、恨み、つらみ、憎しみが音を立てて崩れる瞬間であったと。そして横一線に並べて比較してどっちが勝つか負けるかというような生き方ではなくて、自分自身のあるがままで良しとしていく生き方、新垣さんの人生の一つの生き方になったわけですが、自分は目が見えない、しかしそういうことで目が見える人と比較して生きるっていうんじゃなくて、自分自身が個性的に生きていく、これも個性であり、また両親に見捨てられたということも個性である。そうした思いがどんどん膨らんでまいりまして、非常に明るい、ますます明るい人に変えられていく。こういう人生を知ると、まさに全てのことを働かせて益としてくださる神がいらっしゃるということをやはり思うんですよ。だからあなたが人生さまざまな不幸、悶々とする思いというものがあるかもわからない。でもそこだけを見て終わるんではなくて、笑い飛ばすことができるような人生があるんですね。それはあなたの創造者である神と出会い、神を信じて神に従った人生、神の言葉に従った人生、この中にある。そう思いますと、二つの新垣さんから学ぶことを思うんですね。一つはね、人生の不幸も祝福への伏線であるということ。不幸が不幸で終わらない。不幸と思うことも祝福の人生への伏線なんです。その時は見えないけれども伏せられている。しかしやがて神と共に開花していく、そういう祝福への伏線であるということ。第二は、自分を勝ち付ける存在との出会いなくしては悲劇の解決はないということです。まあ、新垣さんの場合、バランドーニ先生というのはとても大きな存在だと思います。しかしそういうことを考えると、誰にも起こるそういう人生ではないと思うんですね。しかし稀な人生の人しかないというのではなくて、誰にでも最高の愛を持って導いてくださる福音が十字架ですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神があなたに命を注いで、たった一人のあなたに、世界中でたった一人しか生きていないということがあったとしても、あなたのためならば神のプライドを捨ててあなたのために代わりに死んでくださるほどの愛を表してくださるお方、私の目にはあなたは高価で尊いという、そういう声をかけて命を注いでくださるお方、これはあなたにも、バランドーニ先生のような人はいないかもわかりませんが、それに勝る、聖書を開ければそういう神の愛、キリストの愛、この愛の中に生きるときに勝ち付けられて、人と比較してではないユニークな人生を生きることができるという人生を覚えることができるんですね。ですからこそ、それがわかれば陽気な心で生きることができる。これはまた同時に、現代医学がやっと見出した究極の健康法であり、また同時にそれを前もって我々は健康法のためというよりも豊かな人生のために そのような生き方を与えられているのは何という幸いでしょうか。ぜひイエス・キリストを受け入れていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。
恵み深い天の地の神様、病気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすと何という真理でありましょうか。今も多くの日本の現実の問題の中に、悲劇の中に、そのような状態を深く思うとき、まさに陽気な心を失ってしまった日本の魂、一人一人思います。天の父様、しかし今は幸いあなたがお一人お一人を招いてくださって、この聖書の言葉を聞くようにと、図らずも導いてきてくださったあなたのご愛を思います。どうぞお一人お一人がせっかくあなたの招きを受けて来られたのでありますから、あなたを受け入れ、あなたと共に歩む幸い、そして残された人生を陽気な心で生きていける、その道を知ることができますように、体験できますように、心から祈ります。万事を益としてくださる主がいらっしゃるということは、何という心強いことでありましょう。お一人お一人の人生が祝福を受けることができますように、尊い救い主、イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。